高山俊吉気分青信号。
こんにちは。2月のインターネットラジオで、大型車の脱輪の話をしました。この間急速にその数が増えている、タイヤが脱落をする事件というのが10年間で12倍にも増えたという話をしました。10年間で12倍というのは、もうこれは放置しておくことは絶対にできない危険な数字です。これをヒストグラム、棒グラフの形で書くと、まるでコロナの感染者の急増状態を見る、あの棒グラフを防護させるような増え方になります。大型トラック、それからバスなどのタイヤが走行中に外れる。でこれは、なぜ起きるのかということがよく分かっていないこと自体、究明していないこと自体に私は無責任があると思ってますけれども、昨年は131件という件数の事件が起きました。でそのほとんどが左後輪なんですね。左後輪のタイヤが脱落する。で原因が分からないということで、だいぶそれは問題にされる中で、国土交通省などが検討しました。そして、いやどうもこれは原因がこういうことにありそうだという話になりました。昨年秋以降の事故車両を分析したところ、タイヤを固定するワッシャー付きのホイールナットがサビなどで滑らかに回らなくなっている事例が複数確認されたというんですね。でこれは事故が多発する要因になった可能性があるということから、専門家の検討会を立ち上げる方針だというふうに国土交通省は発表した。この構造をもうちょっと申しますと、タイヤというのはボルトとワッシャーのついたナットでホイールを挟み込んで、固定をするというやり方をとっています。ナットを回して締め付けていくわけですけれども、ワッシャーとの間が滑らかだとすると、ナットだけが回ってワッシャーはそこの位置にいるけれども、サビなどが生じて、そこでその摩擦現象が生じてしまうと、ワッシャーとナットが一緒に回ってしまうということになって、ナットが締まりきらないと、で緩みの原因になってしまうということをどうも国土交通省は言っているようです。でボルトとナットをよくこう、何て言いましょうか、きれいにしてですね、そして潤滑油を塗るというようなことによって摩擦を起こさないようにしてはどうかと、こんな議論になっているんだというのですけれども、私にはどうもよくわからないですね、その理由が。そういう議論をすることが、それはそれで調べる必要がもちろんあると思いますけれども、そこが原因だというふうには非常に考えにくいように思います。このワッシャー付きナットというのは、そのホイールの取り付け方に関する、方式が、に規格変更があって、国内規格から国際規格に変わったためにワッシャー付きナットというのが登場したということになる。でこの時からこのタイヤの脱落が増えたというんですけれども、左後方にほとんどの脱落が発生するということと結びつけて考えると、左後方のタイヤの締め付けの時だけにこの 摩擦が大きく起こるということは考えにくいですから、もちろん前輪後輪左右同時期に全部変えるわけではないけれども、異なった時期に異なる条件で締め付けを行うということは、それはあるにしても、先ほどお話をした131件のうち125件が左後方に集中するということと、このワッシャー付きナットの話はどうにも直ちに結びつくようには思えないですね。とにかく何か原因を言わないと国土交通省は何をしているのだというふうに非難批判を受けそうなので、こんなところにも一つ原因がありそうだということをとりあえず言ってみただけというような感じが私はします。前にも私はお話したことがありますが、北海道で、今から9年前になります、乗客十数名が乗った小型のバスが横転をするという事故があって重軽傷を負った。でこの事件で、自動車の運転者が過失傷害罪で起訴されて、それで、長い刑事裁判が行われ、運転手の男性でしたけれども、ドライバーの責任の問題だということに押し付けられたけれども、横転事故が起きたのは車それ自体が持っていた欠陥によるものだという主張をして、それをそうではない、それはお前の言い逃れであり運転の仕方に問題があったのだということを言い募る検察、警察と検察ですね、の姿勢との間で激烈な戦いが延々と行われて、結局これを裁判所が無罪判決を出して、ドライバーには責任がない、車のが横転事故を起こした原因は車体に問題があったという判断をしたという事件がありました。検察はこの事件について控訴することを断念したので、結果的に言いますと、警察検察の捜査に問題があったことを自分で認めたに等しいという結論になりました。車自体にある問題点を解明することなく、その異常を感じた時のドライバーの事故回避義務というところに絞り込んで責任を認定するという、そういうやり方が問題の本質を隠蔽するものだということが明らかになったと思います。直前にガタガタと異常を感じたらすぐに車を路肩に寄せるべきだった、いやいやガタガタを感じた時はもう遅かった、そういう議論をやるだけで、どうしてそういうガタガタする現象が起きたのかということに関心を持たなかった警察検察ということになったわけです。この事件ではそのドライバーが警察や検察の捜査の在り方に問題があるということを主張して、損害賠償請求の訴訟を起こしました。札幌地裁では必要な捜査を尽くさずに起訴をした検察官の責任を認めるということで、起訴に違法性があったという認定をして、そして賠償を義務付けました。非常に珍しい事件ですね。起訴をしたことは違法であったということを裁判所が積極的に認めたという判決でした。バスが干渉装置、要するに衝撃を和らげる干渉装置を車体に固定する金属部品が壊れていたのに、その壊れたことによって安定的にハンドル操作をするのは困難だった、破損に原因があったのだということを積極的に認定して、この運転手の過失を認めなかったということだけではなく、捜査をきちんと尽くさなかった検察の起訴責任を論じて、 でそれをその通りだというふうに言ったということになります。まあ、非常に消耗な事件で自分自身に降りかぶる火の粉をどこに本当の原因があるのかということを究明して、その行動に邁進された運転手さんに対して私は敬意を表したいと思います。大変なことだっただろうなというふうに思います。それにしてもですね、今日の話の冒頭に戻りますけれども、一体どうして車の部品、例えばタイヤであるとか、この事件で言えば干渉装置の問題ですけれども、問題があるというところに関心を寄せないで、いるのか。でその結果異常な事件が多発しても、それを手をこまぬいて、放置してしまうという状況にあるのかいうことを、私は非常に問題だというふうに思います。早くに問題を発見して対策を立てて解決をするという責任がメーカーにはある。そしてまたそれを指導する行政官庁にはある。そのことをこの事件に関して今回責任追及をして、裁判所がそれを認めたというところに、凝縮的に現れていると言いますか、いうように私は思います。改めて言いたいと思います。タイヤの脱落について、これから事件が起きたらその責任は今度は国土交通省が問われるだろうと。その責任を果たさなければ多くの国民を前にして一体どうするのかというところが国の責任になるのだということを認識してほしいと思います。今日はここまでにしましょう。